この4章ではキリストに似たものとして成長すべきことが記されてあります。一節を見るとパウロが私はあなた方に勧めますということを言っています。その勧めとは何かというと召しにふさわしく歩むということであるわけです。誰が召してくれたのか、それは神様がこの私たちを召してくださった。そしてまた私たちはこのイエス・キリストによって一つとされ、キリストの体にこの結び合わせて作られていくことがこの4章に記されてあります。7節を見ると、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたという言葉が出てきます。キリストの賜物の計りという言葉があるわけなんですけれども、私たちはイエス・キリストによって罪が許されて贖われ、またキリストのものとなった。教会というのはまさにキリストの体であり、私たち一人一人がこのキリストによって結び合わされている存在ということになるわけです。11節のところを見ると、それぞれの人の賜物、そしてまたキリストご自身がお立てになったということが出てきます。使徒や預言者、伝道者、牧師、教師というのは実はキリストご自身がこの立ててくださったものであるということです。なぜこういう人たちが立てられているのか、それは12節を見ると、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですという目的があるわけです。キリストの体というのはすなわちこれはもう教会に他ならないわけです。それは建物のことではないわけです。私たち自身がキリストの体であり、その一つ一つの部分であるということです。そしてその一つの姿というのは13節の終わりを見ると、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですとあるわけです。成熟した大人、キリストの満ちた御丈、それはまさに2節に出てくる謙遜と柔和、寛容、また愛、耐え忍ぶ、そういうようなこのキリストの姿に私たちは満たされたものとなるということであるわけです。そして私たち自身は確かにそれぞれの体の部分であるわけなんですけれども、15節を見るならば、頭であるキリストに向かって成長するのですとあるわけです。頭は誰か、もうキリストご自身が私たちの頭である、もう教会の頭はキリスト以外にはおられないということであるわけです。なぜならばイエス・キリストが私たちを罪の中からあがなってくださり、そしてまた神の子、キリストの体、教会としてくださったということであるわけです。ですから、このキリストの体である教会は、実は16節を見ますと、このあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになりますとあるわけです。確かにそれぞれの部分が組み合わされている、手の部分もあるし足の部分もある、それぞれ形も違えば働きも違うんです。しかしキリストによって組み合わされて愛のうちに立てられるという、このことが非常に重要なことであるわけです。もうこの愛がなければ、おそらく私たちはバラバラになってしまうでしょうし、またそうなってしまえばもう教会の意味はないということであるわけです。私たちはこのキリストにあって愛のうちに立てられていく、結び合わされて、そして私たちは共に成長していくということであるわけです。ですから私たちは救われる以前の姿がどうであったのかということもまた知らなければなりません。17節を見ると、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように 歩んではなりません。私たちがキリストの愛を知って救われた、その以前はどうであったのか。確かに素晴らしい道を歩んでたかもしれませんし、また物質的にも豊かに恵まれていたかもしれない。しかしそこに私たちに本当の心の喜び、満足があったんだろうかということを思うわけです。私たちがキリストの愛によって救いに預かり、そしてまた十字架の恵み、罪の許し、そのことを受けた時に私たちはどれほど喜びに満たされたであろうか。そのことを思うならば、私たちは以前の古い生き方をするのではないわけです。22節を見るならば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、そして24節には、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたとパウロは言ってるわけです。古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着る。この新しい人っていうのは実はキリストご自身であって、私たちがキリストを着るならば、キリストに似たものとして私たちは生活していくことができるということであるわけです。私たちはいつも古いものは脱ぎ捨て、そしてまた新しいキリスト、新しいこの神の性質をうちにいただいて、私たちは歩むということであるわけです。27節を見ると、悪魔に機会を与えないようにしなさいと注意があります。あのアダムとエバは誰に欺かれたんだろうか。サタンに欺かれた。そして彼らは罪を犯し、神から離れていった、逃げていったということであったわけです。そこには喜びも感謝もない、ただもう言い訳しかなかったということを私たちは見ることができるわけです。そしてまた30節に、神の聖霊を悲しませてはいけませんとあるわけです。なぜこの聖霊を悲しませてはいけないのか。それは30節の後半見ると、贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。何の勝因なのか。それは神のものであるという、その勝因であるわけなんです。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が許されて神のものとなった。それを告白することができるのは、そしてまた私たちがそれを信じることができるのは、実はこれは聖霊の力であるということです。確かに私たちは自分でイエス様を信じ、またイエス様に従うということをしてるんですけれども、実はそれでさえも聖霊は私たちを助けてくださり、励ましを与えてくださって、イエス・キリストを信じることができる。そしてまたイエス・キリストを私の主であると告白することができる。それはまさに聖霊の力であり、聖霊の勝因を押されているもの、神のものであるということです。ですから私たちは、私たちのうちに働いてくださるそのご聖霊を悲しませてはならない。ですから31節を見ると、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなど一切の悪意とともに全て捨て去りなさいとあるわけです。それは22節にあった、腐敗していく古い人を脱ぎ捨てるというのと同じことであるわけです。そして32節には、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。これはまさに24節にある、神にかたどり作られた新しい人を着るということであるわけです。私たちはキリストを着なければならない。古い自分の自我は脱ぎ捨てて、そしてキリストを着るということは、キリストの愛に包まれる、自分自身が何よりもキリストに愛される、愛されているんだということを信じるということであるわけです。この信仰があるならば、私たちは大丈夫です。やがて神の御前に立つ日が必ず来るわけですけれども、キリストが私を包んでくださって、覆ってくださってはある。その信仰を持って私たちは主の御前に出るものとさせていただきたいと思います。